石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
ブエナスノーチャス。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、お帰りなさい。
戻ってまいりました。
はい、
バルセロナに行ってきまして、でまあね、モバイルワールドコングレスといった、まあ、展示会に行って取材をしてきたという感じでございます。はい、で冒頭でちょっとスペイン語使ってみましたけどこんなスペイン語一回も使ったことなく現地ではだいたいラックエンタポルファボール、はい、お会計お願いします、だいたいこれぐらいしか使ってないって、あとカフェコンレチェかな、カフェラテぐらいしか使ってないので、
はいはい、
まあね、スペイン語使わなくてもなんとかなる国だったりもしますね。
いやいや、ちょっとね、スペイン語なまりの石川さんが聞けてよかったんですけども、
いやーね、あんまなかなか言わないので緊張しましたね
さあ、現地の模様を記事で拝見していましたが、
はい、
今回かなり内容が濃かったというふうにお見受けしましたが。
そうですね、やはりまあいろんな発表もありましたし、とにかくまあ人がたくさん来ていて盛り上がっていたなという感じですね。
うん、
ここ数年ちょっと停滞気味というか、この先まあスマホどうなっちゃうんだろう的な雰囲気もあったんですけど、今年は一転してまあ非常に盛り上がっていて、業界的にも良かったことですし、
うん、
まあ実際ね、取材しても楽しかったなという感じもあります。
うん、
でまあ日本からとにかくいろんな人も行ってましたし、同じまあ業界のねライターさんでも20人ぐらい、15とか20人ぐらい来たので、相当な数の人が行ってたので、まあそれだけね記事もいっぱい出てたでしょうし、でまあ盛り上がってる感じは伝わったのかなと思いますね。でまあだからね、この先まだまだねスペインとしては盛り上がっていくでしょうし、ある種ねバルセロナって経済的にもね決して良かったりはしないので、まあああいったイベントがあるとね、バルセロナでまたね仕事ができてバルセロナの経済も良くなったりするので、まあそういったこうバルセロナ経済を支える上でも、まあモバイルワールドコングレスって結構重要なイベントになってるのかなっていう感じですね。
かなりじゃあ大きなイベントという認識なんですよね、地元でも。
そうですね、まあ非常に盛り上がってたりしますしね、それによってホテルの値段も上がったりとかして結構大変だったりもするんですけど、でね、まあ円安の利、滞在費も上がり、ね、取材する側としては非常に大変だったりもするんですけども、まあそういったね自腹を払ってまでも行って、まあいろんなネタを収集してくるという感じなので、先週いろいろと仕入れた情報を、まあ、今回ね30分間じっくりお伝えしたいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。では30分間お付き合いください。
ラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
石川つつむのバルセロナ MWC レポート。世界最大の携帯見本市モバイルワールドコングレスが先週3月2日から5日にかけて行われました。 MWC は約9万3000人の来場者でにぎわったビッグイベントです。
はい、今年もね、行ってきました。もうかれこれまあ10年近くバルセロナに通ってるんですけども、
はい、
まあ、今年はねまた例年とは違う盛り上がりなので、
うん、
現地でまあ様々な商品企画担当の方ですとか、まあ、そういった方にも取材をし、まあ、何人かからはインタビューも取ってきましたので、まあ、それを交えてお送りしたいなと思います。
はい、今年の MWC で石川さんが注目されたポイントはどんな点でしたでしょうか。
はい、一つにはやはりまあ MWC ってまあやや大人といいますか、まあもともとその世界中の携帯電話キャリアですとかメーカーからいろんな人が集まってくるイベントなんですね。
はい、
なのでみんな非常に大人で落ち着いているというところがあったりします。で、ね、1月にあったアメリカであった CES セスなんかはベンチャーがいっぱい参加してて、はいはい、なんかこうふわふわした感じ、浮ついた感じがするわけですよ。これから IoT こんなすごいぜみたいな感じでこう、はい、ね、浮ついた感じがするんですけど、MWC に関しては非常に落ち着いていて、いやいやこの先モバイルを支えるのは携帯電話キャリアですよと、 ちゃんと通信もしっかり進化させますよというところのまあ現実感があると言いますか、
ちょっと毛色が違うんですね、
うん、だいぶイベントとしては毛色が違いますね。でそんな中ね、 LG とか、まあ、いろんなメーカーがウェアラブル機器も発表しましたけども、うん、まあ今までのウェアラブルどちらかというと夢物語的なウェアラブルが多かったんですけども、まあこのタイミングになって非常にまあ現実感があるというか、
うん、
まあこれってまあ普通に使えるんじゃんというような、かなりリアリティのある製品が多かったのかなと思います。まあその辺がだいぶ CES とは違うかなというふうにも思いますね。
はい。
であとまあスマートフォン関連でいうとやはりまあ二極化してると言いますか、
はい、
一つにはまあハイスペック路線で、まあ、とにかく企業のブランドイメージを作るという感じを訴求するメーカーと、うん、このタイミングっていうこともあってヨーロッパという場所もあって、まあ、ヨーロッパでとにかく売れるスマートフォンをアピールしますよというようなメーカー、まあ、大体そのハイスペックかミドルシップかといった感じのまあ二つに分かれるのかなという感じです、
うん、
ハイスペックで訴求したのはサムスンですし、一方でまあ普及モデルでアピールしたのはソニーですとか LG ですので、うん、各メーカーの考え方が違うのが見れたというのが特徴です、うん、さらにもう一つ、まあ、ネットワーク関連で言うと今ね 4G とかって言われてますけども、はい、まあ、5G に向けていろんな技術を投入していきましょうというような話がありました、うん、でまあ、2020年ぐらいにまあ 5G 始まるというふうに言われてますので、まあ、いろんなメーカーですとかあとまあ世界の携帯電話会社がじゃあ 5G 準備してますよというところをアピールしたのかなという感じ、まあ、大体この辺が大きな3つのポイントなのかなというふうにも思います。
はい。このモバイルワールドコングレスですがかなり大きな規模だと伺っていますけれども、
はい、
いつも会場前の広告が名物だというふうに聞きましたが、
そうですね、あのまあ始まる前その会期、まあ今年は2日から始まりましたけども、だいたいまあ多くの関係者が前日とか前々日にバロス内入りするんですけど、はい、会場に入るためのバッジをまあ前日とかに取りに行ったりするんですが、うん、で会場に取りに行くと、まあ、今年の場合その会場の前に大きな看板があって、サムスンがワッツネクストっていう大きな看板を出してるんですね、
うんうん、
で、まあ、この次何か発表しますよ的な看板があるんですけど、
うん、
でこれがその日の記者会見が終わって翌日会場に行くとその発表された新製品の写真がドーンと出てるという感じなので、おそらくね看板屋さんが徹夜で作業して全部貼り替えていくっていうことをしてるという感じです。なのでまあこれって毎年恒例だったりもするんですけど、うん、まあ、サムスンとしてはまあちゃんとね会場の周りを全て看板で埋め尽くし、うん、上りの旗も立てたりとかしててかなり気合が入ってたりしましたね。でまあそのサムスンですけども、まあ、今年はギャラクシー S6 と S6H といった新製品を発表しております。でまあブースに取材に行きましたのでその様子をお聞きください。
サムスンブースに来ています。今回の新製品についていろいろと聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の新製品どういった特徴があるんでしょうかね。
はい。今回サムスンとしましてはギャラクシー S6 とギャラクシー S6H というスマートフォン2機種を発表させていただきました。
やはりまあ一番特徴的なのは S6H ですよね。
そうですね。この S6H というのは今までと違って側面が曲面の液晶を使ってまして、触ったグリップ心地もかなりいいものになってます。
ですよね。なのでこうね画面がこう横全体に広がってる感じもしつつ持ち心地もよく進化してるといった感じですよね。
そうですね。端末の裏の方もですねメタリックな表面になってまして、かなり高級感が体験していただけるのではないかというふうに思ってます。
今まで背面っていうのはねギャラクシーの場合ですと、まあ、取り外しができて電池交換できるというところはありましたけども、今回はまあそういった構造ではなく、まあ、デザイン性を重視したという感じになってるんですよね。
そうですね。今回我々としても初めてワイヤレスチャージャーというのを取り入れまして、電池が取り外せない分気軽に急速に充電ができるというところが特徴になってます。
でまあ、非常にまあデザイン性も上がっているという感じで、かなりサムスンとしては気合が入ったモデルになっていると言えるんですよね。
そうですね。これまで弊社としてもギャラクシー S5 の5機種まで出してきましたが、今回の6は我々としても自信を持ってお届けできる商品だと思ってます。
なかなかね、このデザインといいますか質感の高さ、また色っていうのはね、インターネットで表示されている、まあ、画像では分かりにくいので、まあ、この辺は実際に店頭で見て触ってという感じですかね。
おっしゃる通りですね。今回特にこの Galaxy 6H というのは触っていただいて初めて、この良さが分かるという部分もありますので、できるだけお客様とのタッチポイントを増やせたらなというふうに思っております。
はい、今回 Galaxy S6 の完成度が非常に高くて、iPhone に十分対抗できるレベルということで大変注目されておりますが。
そうですね、はい、サムスンとしては、まあ、去年 Galaxy S5 出しましたけど、うん、とにかくあんまりかっこよくなかったなっていうところがねあったのかなと思います。今回まあ構造を見直して、まあ本当電池は取り外せないけども、まあ、かなり質感も上がってると。ちょいちょいなんか iPhone っぽいデザインなとこもあったりするんですが、はい、まあサムスンとしては非常に頑張ったかなと。で、実際サムスンすごいのがメディアに対する対応も去年からすごい変わってて、
はい、
去年とか記者会見に行くと、もうサムゾラの中1時間とか1時間半とか外で待たされるわけですよ。でなかなか入れさせてくれないと。でいざドアオープンだって開いてみたら、そのね地元の韓国メディアがすでにいいとこは座ってて、すごいないがしろにされてる感があったんですが、今年はもうそういったことは一切なく、対応もしたりですとか、でさらにブースの中ではそのメディア用にちゃんとこうスペースがあって、ゆったり写真撮影ができるようになったりとか、Galaxy S6 が綺麗に映るようにこう照明とかもちゃんと端末用の照明が焚かれてて、取材できるようになっているということもあって、まあ非常に対応もよく、かなりこうサムスンとしてはもう出直した感があるなと。でまあ実際ね、ギャラクシーのロゴも今までは大文字のギャラクシーだったのが、小文字のギャラクシーになったりですとか、まあそういったイメージチェンジも図ったりするので、
はい、
まあだいぶ日本でも広告もいっぱい出るでしょうし、イメージが変わってくるのかなと思います。
はい、
で、まあ、インタビューの中でも触れてましたけども、そのまあワイヤレス充電というのが対応するようになってます。日本で一時期、まあ、ワイヤレス充電っていうのが盛り上がってたんですけど、あんまり普及せずに終わったこともあったんですが、まあ、サムスンが今回導入したことで、またねカフェとか空港とかワイヤレス充電できる場所も増えてくるでしょうし、広がる可能性もあるのかなと思っています。
はい、
で、まあ、気になる日本での発売、並びにまあ取り扱いキャリアですが、サムスンの偉い人にちょっと話を聞いてみたところ、はい、まあ、今まで通り2社から発売するという話をしておりました、なので、まあ、NTT ドコモとあと KDDI au から発売される。ただ、今回サムスンとしては2機種発表してますので、どっちが何モデル扱うかっていうのが多分各キャリアの戦略になってくるのかなと思います。はい、
さて2月5日の放送にご出演いただきましたソニーの伊藤さんにもお話を聞いてきていただいたということで、
はい、
はい、
前回 Z3 についていろいろお話を伺いましたけども、なかなか新製品についてはお話できないということでしたけども、まあ、今回 MWC では会場を捕まえてお話を聞いてきました。ぜひどうぞ。
はい、では、ソニーの新製品Xperia Z4 タブレットについて聞きたいと思います。伊藤さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
今回の新製品、まあ、特徴というのはどういったところにあるんでしょうかね。
はい、今回の Z4 タブレットはですね、とにかくまずサイズの面で10インチクラスで世界最軽量、まあ、持っていただいた時にとにかく驚きの声をいただいてるんですけども、とても薄く軽いというところがまず最初の特徴になります。それだけではないんですけれども、ディスプレイ、まあ、それから音をですね、それからスタミナ、もともと Z2O タブレットをお使いいただいているお客様からとっても好評いただいているこの3点をとことんまで突き詰めましたので、まあ、エンターテインメントを最高に楽しめる、まあ、最薄最軽量の商品になってます。
うん、実際重さってどれぐらいなんですかね。
まあ、細かい数字なんですが 389g、
うん、
これが Wi-Fi バージョンで LTE バージョンは 393g、
うん、
まあ、初めて 400g を切ってきましたので、まあ、持った時にこれだったら毎日持ち運んでいいかなと言っていただけるお客様が非常に多いですね。
うんうん、やはりその10インチクラスのタブレットだと、まあ、買っては見たものの持ち歩かなくなるというケースが多くなったりしますが、まあ、そこは持ち歩けるタブレットを狙ったという感じなんですよね。
そうですね、やっぱりタブレットっていうのはどうしても、まあ、普段いつもそばに置いてあるといろんな活用の仕方があるということをよくおっしゃっていただけますので、やっぱりカバンの中に入れておいていつもあんまり 重さを感じないというところがどこなのかっていうのを突き詰めると、やっぱり 400g を切りたいなというのが開発のテーマとして最初からありました、うん、
で今回まあ専用のキーボードみたいなものも別売りとして出るという感じなんですよね。
そうですね、よりあのタブレットを、ライト PC としてお使いいただくために、今回 Bluetooth キーボードを用意させていただきました。でタブレットをドッキングするとですね、自動的に Bluetooth キーボードがつながりまして、すぐ E メール等々、まあ、ライト PC としてお使いいただけるというのもこの商品の大きな特徴になってます、
うん、で実際に触ってみると、まあ、本格的なキーボードですし、かなりまあ仕事としても問題なく使えるという感じですよね。
そうですね、我々も実際あのこのタブレットでですね、プレゼンをしたり、それからプリントアウトをしたり、まあ、もちろん E メールをしたりという形で、かなりあの PC の代替として使えるなという声を内部的にもいただいています。
これ日本でも買えるようになる感じですよね。
はい、そうですね、日本での発売も予定しておりまして、この春以降ですね、国内でも発売されますので楽しみにしていただきたいと思います。
はい、伊藤さんが紹介してくださっているのは Xperia Z4 タブレットですね。
そうですね、まあ、今回ソニーとしては、まあ、フラグシップのスマートフォンの発表がなかったという感じで、まあ、メインの機種は、まあ、Z4 タブレットという感じになっています、タブレット市場、まあ、結構ね成長が伸び悩んでるとかっていう話もありますけども、ただまあソニーとしてはそのまあ10インチクラスのタブレットとにかくまあ軽く作って持ち運びができるようにするというのが一つと、まあね、ソニーですからまあ映像ですとか音楽ですとか、まあそういったものが楽しめるタブレットにするというところがあります。でまあさらにまあねインタビューでも触れてましたけども、まあ別売りでキーボードを用意しているというところもあって、まあそれこそね軽いノートパソコンを欲しいという人のニーズも取ってくるのかなというところです。で
その他ソニーからは Xperia M4 Aqua も発表されたということですよね。
はい、で、まあ、スマートフォンの新製品でいうと、まあ、M4 Aqua という感じになっています。で、まあ、これも実際に話を聞くと、はい、まあ、Z3 の半分ぐらいの値段になっていて、本当に買いやすい Xperia という感じになっているようです。でメインはヨーロッパ地域での発売のようですけども、まあね、アクアっていうように防水性能を強調してハイスペックなスマートフォンよりも安い値段で防水が買えるということをアピールしたかったのかなと思います。なのでまあソニーとしてはね、なかなか今経営状態が厳しいので、まあ、こういった普及機を出して、まあ、なんとかね経営を立て直したいっていうのがあるのかもしれないですね。
はい、そしてもう一つインタビューがあるということなんですが、
はい、
はい、
あの日本市場では、まあ、春の京セラ祭りなんていうふうに言われてまして、まあ、京セラ製品、まあ、au 向けに大量に出てましたけども、うん、今回、まあ、MWC では、まあ、かなり日本のメディアも注目していた新製品を発表しているので、まあ、その辺お聞きください。
京セラブースに来ています。今回京セラでは Windows フォンを出しているので、まあ、その辺についていろいろとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回あの京セラとして Windows フォンこのタイミングでまあ展示されているというのは、これどういった背景があるんでしょうかね。
本当はすごい京セラが Windows フォンっていう最初のインパクトを狙ってたんですけど、あの先に発表されちゃってちょっとあしまったなと思ったところもあるんですけど、
はい、
もともと高耐久のスマートフォンを販売あるいは発表したところ、企業のお客様の方から Windows フォンないのっていう声をこういろんな国からいただくことが多かったんで、じゃ あ, あのちょうど去年の MWC であの OS の無償化とかその Android と同じ端末で作れますよって発表があったと思うんですけど、じゃあちょっとやってみっかと、うん、一応と思ってその5月ぐらいから準備を始めて、でまあ、いきなりそのデバイスを作るの大変なんで、プロトタイプっていう形で今あるその日本でいうとトルクを使って、入れてみて、お客様の反応を実際に見てみましょうっていうのでやってみました。
まあ、トルクをベースにしているということは相当じゃあ耐久性がいい Windows フォンという感じなんでしょうかね。
そうですね、ちょうど Windows フォンのマーケットで考えるとそこがぽっかりと空いているところなんですね。あのもっと私たちの商品よりもそのごつい大きい Windows のエンベレットを使っている、
はいはい、
そのパッドと名乗っているスマートフォンもありますけども、
はい、パナソニック、
はい、それともまた少しステージの違うそのちゃんと日常的に持ち歩きもできるオフィスの中でも使えるっていうものを
ここにあったらこうピタッとはまるんじゃないかなということですね、
うん、はい。かなりごっついスマホなようで。
そうですね、はい、まあ、日本でも au から発売されている、まあ、トルクといったものをベースにしたりするので、うん、まあ、非常にごつく、まあ、防水ですとか、あと衝撃、さらにはまあ砂なんかにも耐えられるということもあって、うん、まあ、その組み合わせの Windows Phone といった感じになっています。で、まあ、今年、まあ、MWC では日本の関連企業でいうと、まあ、フリーテルっていう会社と、あとマウスコンピューターといった会社も Windows Phone を発表してましたので、まあ、京セラとしては一番を狙いたかったんだけど、うん、まあね、その集団に入ってしまったというところが非常に悔しかったのかなというところだと思います。ただまあね、京セラとしては、まあ、単なる Windows フォンではなく、まあ、こういったね、耐久性のあるスマートフォンで差別化をするというところで、まあね、なんとか頑張っていくんだろうなというところもありますが、まあ、最近のニュースではなんかマイクロソフトに訴えられた訴えられてないとかって話もあるので、じゃあこの商品がちゃんと出るのかっていうのは、おそらくね、そういった大人の事情をクリアしてからになるのかなと思います。うん、で、京セラで言いますと、あと、まあ、ソーラースマホといったものも参考出展していました。今回の京セラの、まあ、スマホは画面部分にソーラーをこう受けるパネルが入ってる、うん、ので、使いながら充電もされていくというような端末になっています。なので、まあね、担当者に話を聞くと、ゼロから充電するものではなくて、使い続けながら、まあ、ちょっとずつ、まあ、バッテリーが伸びていくといったものも開発しているということなので、まあ、これはこれで面白いかなと思いますね。
そしてその他のメーカーの動向、こちらも教えていただきたいんですけれども、
はい、今回まあ一つ面白かったのが、まあ、Firefox 陣営というところだと思います、はい、一つには Firefox で、まあ、ガラケーを作りましょうというような発表がありました、うん、で、まあ、日本では KDDI、 アメリカではベライゾン、あと、まあ、ヨーロッパ系でテレポニカ、あと韓国の LGU プラスかな、この4キャリアと、まあ、Firefox をやってるモジラというところが一緒になって、ガラケー向けのプラットフォームを開発しましょうというようなところで話がまとまっています。で、まあ、世界的に今ね、スマートフォンというと Android と、まあ、iPhone が圧倒的に強かったりしますけども、まあ、世界市場です共通して言えるのは、じゃあスマートフォンがどんどん進化してますっていう中で、やはりその、まあ、ガラケーですとかフューチャーフォンをどうしようかっていうところがみんな悩んでいて、はい、じゃあそういったものをちゃんと、まあ、今後も継続的に出すためには、まあ、そういったまあ、ガラケーなりフューチャーフォンの OS も必要だよね、だから Firefox 使おうねということもあって、今後、まあ、開発が進んでいくだろうというふうにも言われています。あと、まあ、Firefox が面白かったのが、丸い端末、あの懐中時計をイメージしてるんですけど、大体まあ手のひらにすっぽり入る大きさの丸いディスプレイが入っていて、うん、いろんなことができる端末を今開発してると、はい、で、まあ、KDDI の人はヌーブラって言ってましたけど、まあ、本当になんかそんな感じの大きさで例えば要はまあ時間が分かることは当然なんですけど、うん、あと言ってたのが、地図を検索すると、まあ、普通 Google マップであれば地図が表示されるじゃないですか、はい、で道が出てくるんですけど、それはコンパスになっていて方向しか分からないと、
はい、
かなりまあ変わった端末にはなるんですけど、まあ、スマートフォンとは別に、例えばそのね、うん、家電をコントロールするとか、スピーカーの音量調節するとかっていうようなリモコン的にも使えるし、で家にはスマートフォン置いといて、ちょっとコンビニに買い物行く時だけそれを持っていくとかっていうような、花見話す持っておくような端末になるというようなことを開発して、うん、まあ早ければ年内には出したいなって話をしてましたね、
はい、最後に石川さん、
はい、
今回のまとめをお願いしたいんですけれども。
そうですね、やはり、まあ、ここ数年スマートフォンって面白くないよね的な風潮がある中で、今回の MWC 見て思うのは、まだいろんな可能性があるのかなというところは感じましたね。Windows フォンもこれから盛り上がっていきそうですし、あと、まあ、Firefox みたいなものも出始めてきているので、
はい、
まあ、こういった点で言うと、まあ、この先もしばらくワクワク感のあるスマホがあるのかなというところと思います。
そして石川さんからなんとリスナーさん向けにお土産があるということですか、
はい、今回まあいろんな記者会見に参加して、まあね、メディア向けにいくつか配られたものがあるので、はい、まあ、それをもう皆さんにプレゼントしちゃおうかなというふうに思っております。で、まず LG Bluetooth ステレオヘッドセット まあ、LG ね非常に Bluetooth セット売れてるらしいんですけど、うん、
結構立派ですね。
まあ、音質もいいんじゃないのかなというところ、はい、でサムスンからはモバイルバッテリー、結構大きめのバッテリーなんですけど、なぜか猿が描かれてるっていうね、かわいい、うん、ちょっと変わった感じの、かわいい感じのもので、 Firefox からは、まあ、モバイルバッテリーとノートという感じになってます。
はい、詳しい応募方法はホームページをご確認ください。来年の MWC は2月22日から25日にかけて開催予定とのことです。以上、石川つつむのバルセロナ MWC レポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はいね、まあ、今週、まあ、ニュースで大きなトピックというと、やはりまあアップルの、イベントだったのかなというふうに思いますね。アップルウォッチがね、発売のタイミング等々発表されましたけども、ウェアラブル市場なかなか厳しいというふうに言われている中、アップルウォッチがどれだけ売れるのか、アップルがちゃんとウェアラブル市場を開拓できるのかというところというのは、一つこの先注目なのかなというふうにも思います。
はい、あとは個人的に気になったニュースがあったとお聞きしたんですけれど。
そうですね、はい、個人的にはやはりノッティービーが F1 の中継を今年やると、前線やるというところが正直驚きましたね、うん、まあ、ノッティービーが、ね、始まる頃、よくノッティービーの人に F1 中継ぜひやってくれと、 CS だけじゃ見れないよって話をしてたんですけど、はいはい、やっと対応というか放送してくれたっていうのはちょっとね画期的だったなって気もしますが、うん、ね、今ね F1 中継って CS か BS しか見れないので、その点ね、ノッティービーも厳しいというふうに言われている中、 F1 ファンとしてはねぜひ盛り上げたいかなという感じだったりもします。
楽しみですね。
はい、
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。さて、リスナーさんから一通メールをいただいておりますのでご紹介いたします。ともやもあさんです。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。石川さんの海外取材ネタから豪華ゲストまで聞き応えがあります。また個人的には松代さんの声がとても聞き取りやすく安定していて安心できます。だらだら喋るだけだと飽きますが、アシスタントというにはもったいない喋りの技術で、別の意味で番組が締まって聞こえるし好感が持てます。
素晴らしい
また募集していたらですが、エンディングの挨拶はリスナーたちにあえて次のゲストを予測してもらうようなクイズ形式で終了させるとかはいかがでしょうか。あとは興味深い経歴なので、松代さんのフィリピン語の挨拶で締めるという回があっても面白いと思いました。
いいですね。フィリピン語あんまり聞いたことないのでこの辺はぜひともお願いしたいなという感じですね。
自分で読んでてこっぱずかしいんですけどね、この
いやいや、ここ行きましょうよ、ぜひぜひね。はい、
さあ石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、
はい、
まあね、話題の新製品について担当者を呼んでお話を聞きたいなと思っております。
はい、
まだちょっと言えませんけども、この辺ね、ぜひともね、どんな製品の担当者なのか想像していただけたらなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マラミンサラマッポ、バイバイ。